特集3、町を支える人、シャープ8、競争、共に作る、が開く島の可能性、壱岐カルチャーターミナルフェス2025、4ページ。問い合わせ、一緒に推進課、広報戦略班、電話 48-1137。人と文化が交わり、未来の価値を競争するイノベーション交流祭、壱岐カルチャーターミナルフェス2025。歴史的にも人と文化が交わり、豊かな暮らしを継承してきた壱岐の島で、市民、行政、そしてエンゲージメントパートナーと未来を競争するきっかけとなる交流イベントが開催されました。イベントの様子について、1月号と2月号特集にてご紹介します。今回は NIB 夜うじげでおなじみのルー大柴さんと篠原市長によるイベントオープニングトーク、建築家伊藤豊夫さんによる基調講演、そして壱岐市が新たに進めている壱岐新時代プロジェクトで実際に取り組みをされている2つの団体にお話を伺いました。オープニング、夜うじげ番組タイアップオープニング宣言、壱岐をトゥギャザーしようぜ。ルー大柴、今日は市長と壱岐についてこれからいろいろな話をしていきたいと思います。壱岐元気、やる気、壱岐エブリバディトゥギャザーしようぜ。 NIB 夜うじげや他の番組など合わせて4回ほど壱岐に来たことがありますが、壱岐というと生き生きしちゃってね、アバウト1時間ちょっとで福岡からやってまいりました。いろいろな料理をいただきましたが、食べ物が美味しいですよね。ベリーナイスですね。移住しようかなと思うほどでした。撮影しているところを皆さんが見に来てくれて、どこに行ってもみんなカインド、優しくて、この壱岐の人たちとトゥギャザーするのがすごく素敵で、皆さんとこれからの壱岐について市長とトゥギャザーしながら話していきたいと思います。司会、壱岐について教えていただけますか。市長、今回のフェスの名前にもなっていますが、カルチャーターミナル、文化の玄関口が壱岐の特徴だというふうに考えております。文化の玄関口をルー語で言うとカルチャーターミナルとなりますね。壱岐の特徴や魅力を現在の壱岐、そして未来の壱岐に合わせてアップデートしようという取り組みが壱岐新時代プロジェクトとなっております。壱岐は20年前に4つの町が合併して壱岐市が誕生しており、それぞれの町が持つ特徴や得意な産業など歴史が異なるので、それぞれをよりもっと尖らせようということで4つのプロジェクトを進めているところでございます。郷之浦町は病院や商店街を新しくしようという医療福祉×商業つながりの港プロジェクトを進めております。見方次第で連動部分となりうるので、新しい視点を導入してアップデートを図ります。勝本町は海業という新しい考え方の拠点としており、漁業に加え海に関係する観光業や飲食、加工業を集積する漁業×観光業遊びの港プロジェクトを進めております。芦部町は深江田原、長崎県で2番目の平野を生かし、農業×建設業、暮らしの港プロジェクトを進めております。現在、移住者の受け入れも進展しており、日域居住のモデルが壱岐に選ばれております。石田町は、空港やビーチ、民宿の多いエリアで、修学旅行の受け入れ拡大や、大学、予備校、企業研修を誘致する、教育×観光業、学びの港プロジェクトを進めております。この4つのプロジェクトは、壱岐でも全国でも初めての取り組みで、市役所の力だけでは実現が難しいため、3年前からエンゲージメントパートナー制度をスタートし、 意気に共感を持ってくれる企業や大学の皆様と連携していこうと、現在56団体に拡大しております。また実現に向けては、市民皆様のご協力が必要不可欠だと考えております。本イベントは、市民皆様とパートナーの皆様、市役所がお互いに仲を深め、交流することで、プロジェクトが実現することを目的としておりますので、どんどん交流していただければと思います。ルー大芝。私も壱岐はとてもいい場所なので、すごく気に入っております。司会。ミックスしてクリエイトしていくって考えるだけで、私たちもワクワクしてきます。さあ、それでは皆様、海を旅するように未来を競争する航海がいよいよ始まります。篠原市長、ルー大芝さん、それでは最後に本イベントの期待を込めて、お二人で力強くオープニング宣言をお願いいたします。市長、壱岐新時代に向けて、ルー大芝、トゥギャザーしようぜ、エブリバディ。写真が3枚あります。1枚目、説明、舞台に立っているルー大芝さんと篠原市長。2枚目、3枚目、パネルを前にして話し合っているルー大芝さんと篠原市長。写真終わり。基調講演、これからの公共建築はみんなの家である。講師、建築家、伊藤豊雄。聞き手、福西健太。概要、本講演では建築家の伊藤豊雄氏が自身の代表作である仙台メディアテイク、図書館を中心とした複合施設から東日本大震災をきっかけに始まったみんなの家プロジェクト、そして近年の大規模な公共建築に至るまで一貫して人々が集い交流する場としての建築を追求してきた軌跡が語られました。仙台メディアテイクの革新的な思想、震災後の被災地支援で生まれたみんなの家のコンセプト、そしてその思想を発展させた岐阜市のみんなの森、岐阜メディアコスモスや茨城市のオニクルといった新しい公共建築のあり方が具体的に解説されました。さらに瀬戸内海の大三島での過疎化対策や次世代への建築教育など伊藤氏の活動は多岐にわたります。建築が単なる建物ではなく、人々の生活や心に寄り添い、コミュニティを育む居場所としていかに機能しうるかを探求する内容でした。写真があります。説明、舞台の上でお話をされている伊藤豊雄さん。写真終わり。株式会社行き先、長沢瑞希さん、高田のぞみさん、田口由香さん。今回イベントに出展されたきっかけを教えてください。今回、このカルチャーターミナルフェスに DIY ワークショップブースを出展することで、家づくりの卓越した技術を持つ大工さんの素晴らしさを来場された皆さんに少しでも感じていただきたいと思い出展しました。ブース内では昔ながらの建具や家具、そして家づくりに関する豆知識などを展示し、壱岐の家について学べるよう工夫しました。私たちは増え続ける空き家課題に対して事業を通して少しでも貢献したいと考えています。たとえ一軒からでも、その利活用が進むことに大きな意味があると考えています。現在、私たちと同じように、空き家利活用の重要性を認識し、活動を進めている方々が多くいらっしゃいます。こういった動きを多くの方に知っていただく機会を作っていくことも重要だと考え、今回の出展を決めました。参加された方々の様子はいかがでしたか？今回は一尺サイズの棚作りとミニオブジェの色塗り体験、また木製マグネットプレート作りを用意していました。棚作りではインパクトドライバーを大工さんと一緒に使ってみたりと、 大人も子供も真剣に作業していたのが印象的でした。面取りという木の角を取る作業では、紙やすりを使ってもらったのですが、前に体験した子が先生になって、次の子に教えたりと、紙やすりのプロ、イコール、ヤスラーがいっぱい誕生しました。株式会社行き先では、どのような活動をされていますか？空き家の調査や改修計画等を作成しています。壱岐の家について学べる機会や、大工さんの技術を直接体験できるイベントを今後も継続して企画していきたいと考えています。こうした活動を通じて、空き家の利活用促進事業の認知度向上を図り、一軒でも多くの空き家の活用を進めていきます。このような空き家を生かす取り組みを今後どのように発展させていきたいですか？また、企業としての今後の展望についてお聞かせください。空き家が抱える課題は多岐にわたり、一つとして同じものはありません。だからこそ、私たちは多様な視点とアプローチで着実にその解決に向けた歩みを進める必要があります。今後はより多くの人々が空き家の利活用に参画できる機会を作っていきたいと考えています。私たちは空き家を誰かにとっての新たな行き先に変えられるよう尽力していきます。写真が3枚あります。1枚目、説明。株式会社、行き先の皆さん。2枚目、説明。室内で体験作業をしている子どもたち。3枚目、説明。外でインパクトドライバーを使っている子どもたち。写真終わり。ナースヨガ&エコライフ。小文字 NURSE 大文字 YOGA&ECO 小文字 LIFE 沢田香織さん。今回のイベントを開催するまでの経緯を教えてください。壱岐市のエンゲージメントパートナーである鎮守の森コミュニティ研究所の研究員の方々が壱岐に入ってくださり、ウェルビーイングな街づくりを目的として共に活動してきました。壱岐の方々に歴史や原風景を聞き込み、名水や神社を訪ね、ディープタイムウォークや森ヨガなどの実践をしました。そして、まずは島民に自然に触れながら健康になれるようにと、水の道ウォークを開催しました。ヨガインストラクターとして活動されていますが、沢田さんの考えるウェルビーイングなライフスタイルとはどのようなものですか？ウェルビーイングとは、身体的、精神的、社会的に健康であることで、例えば持病などがあっても幸福度が高くあることを言います。ヨガは呼吸や身体の感覚に意識を向けることで、人と比べず自身の内面に目を向けていくので、精神的な安定につながります。ライフスタイルとしては、世界一周の経験から再認識した日本の良き伝統文化や、自分を生かして誰かに貢献できる役割を担って楽しむことを大切にしています。イベントを終えて参加者の方々から特に印象的だった反応や、郷ノ浦の街の可能性をどのように感じましたか？多くの島民の方にご参加いただき、いつもと違う視点で歩けたという感想が多く、たくさんの神社が壱岐の森を守り、きれいな水を生み出すことに気づくことができて、神社に感謝を伝えたいという声も聞くことができました。郷ノ浦は歩ける範囲に歴史や資源なども多く、見る視点を変えることで、島民でさえ知らない魅力を感じることができます。そして、自然を感じて歩くということが、よりウェルビーイングな活動につながると思います。今後、壱岐の豊かな自然を生かして、このようなウェルビーイングな取り組みをどのように発展させていきたいと考えていますか？今回のような、島民の方々が 息の自然に癒されるイベントを継続的に行うことで、自分自身の心と体を大切にできる人々を増やすことを目指したいです。そして、当該からも、息に来たら元気になると言われるイベントなどを提供したいです。また、水は災害時の備えとしても重要なので、森を大切にし、水を良い状態で循環させていける活動もしていきたいです。写真が3枚あります。1枚目、説明、沢田香織さん。2枚目、会場で真剣に話を聞いているたくさんの人たち。3枚目、街の中を歩いている様子。親子連れも見えます。写真終わり。翻訳は坂口よし子でした。